私は小学生の頃、カリフォルニアに住んでいました。カリフォルニアでは日本語のテレビ番組がたくさんあり、アニメのセーラームの見る機会がありました。それが初めて日本語に出会った時で、それから日本文化に興味を持つようになりました。中学生以来、グランビューに引っ越しました。こちらに来て、日本語のテレビ番組が見られなくなったので、インターネットでアニメを見たり、アニメ音楽をして、し、聞いてり、聞いたりしていました。小学4年生の時、韓国で初めて犬夜叉のアニメを韓国語で見て好きになりました。ストーリーが面白く、音楽はアメリカのとは違うのに気づきました。また、6年生になって、日本語で見る機会があり、同じ映画なのに日本語だとずっと横思いました。高校で日本語を勉強して、初めて宮崎の有名なアニメ映画の日本語のタイトルは、千と千尋の神隠しで、英語のスピリットアウェイとは随分違うことを知りました。英語のタイトルでは、千尋のスピリットがどこかにいてしまったというメッセージになってしまいますが、日本語のタイトルからは、千と千尋がいつも重なっているように思います。日本語のタイトルを知って、ストーリーがもっと理解できました。また、日本語のクラスで、先生が有名な俳句の話をしました。それは、かき食えば、鐘が鳴るなり、法隆寺。で、英語で直訳すると、When eating a persimmon, I hear the bell ringing at 法隆寺になって、英語で考えると、どうして有名な俳句なのか、ということがわかりません。先生は法隆寺の、法、先生が法隆寺の写真を見せてくれて、それは日本で一番古い寺で、秋の日にそこの鐘を聞いているところを想像してみるように問いました。日本語と日本の文化を知ることで、俳句の内容が少しわかるようになりました。古い池や蛙飛び込む水の音も有名な俳句だと聞きましたが、英語で、An old pond, a frog jumps in, the sound of water, と訳して、意味が分かっても、何が特別なのか、ということが分かりませんでした。先生は情景を説明してくれて、俳句で言われている寂しい気持ちや静けさがなんとなく、分かったような気がしましたが、本当は分かりません。アニメ映画も俳句もオリジナルの言語で見たり読んだりすることで内容がちゃんと楽しめるのだと思います。もっと日本語や日本の文化を勉強して日本のいろいろな文学や映画などの作品を自分に理解できるようになりたいです。ありがとうございます。
はい、ジョンさん、ありがとう。